サンキュータツオプレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータツオ、国井咲也、日が燃える、畑明でお送りします。
ハーレムアニメが見られない件再び。はい、というわけで今回は特集でございます。ハーレムアニメがね見られない、最後までついていけないという以前相談ありましたけれども、その続編でございます。うだうだ言ってますが、まあちょっとねこれ非常にオタク的な、今の2015年現在のオタク的なテーマなのかなと思いまして、永遠のテーマということで、これちょっと松崎博士にお伺いを立てる前にちょっと聞いておかなきゃいけないなということで、まあ国キャップそして日が記者と、3人でちょっとお話ししたものをちょっと聞いていただきたいなと思います。今月の月間熱量と文字数は明日、木曜日19日20時よりシャッツキステ、秋葉原のシャッツキステで行います。テーマはですね、松崎くんからアニメと CG の関係について、まあこれだけ技術が栄えてきてる中、まあその手書きにこだわるアニメ、 CG にこだわるアニメいっぱいありますけれども、ちょっとそういうテーマで長浜さんにお話聞いてみたいということで、アニメと CG、 まあちょっと手短にねこういった話題をしていこうかなと思ってます。皆さんからのですね、まあ、メールも本当にありがとうございます。編集室へのメール、この1話、そして部費部のメールはですね、まあ、第1週目までに送っていただけると、助かるなと。まあ、月末締め切りだと基本的には思っていただければなと思いますんで、お待ちしております。それでは聞いてください。ハーレムアニメが見られない件、引き続きまして、畑明先生の先っぽだけ立てられちゃうのコーナーです。三木達夫です。
国咲也です。
日が燃えるです。
以前ね、熱量と文字数の方でハーレムアニメが見られない件
ありましたね。
はあはあ、はい、
やったんですよ。で熱文字編集部ではですね、常日頃からちょっとハーレムアニメとは何かっていうことを考えてるわけです。
定義付け難しいですからね。
俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる、
はいはいはい、
つつよ俺修羅の最終回問題からですね、はい、まあ松崎記者、まあ、優しい雨の松崎君がですね、まあ、ログイン型のハーレムアニメマニアとして、ね、ハーレムアニメという温泉に浸かり続けている、ね、
だからこそ彼から口から飛ばせる名言も多い。
そうなんです。
トラドラはあれは恋愛ドラマだから名言です、
ね、ハーレムじゃありません。
あれは違う
んです。違うんです。
名言です。
みんなから愛されたいんです。一人の人じゃダメなんですっていう、まあまあそういうね、ちょっとハーレムアニメユーザーの意見ももちろんありましたし、一方でちょっと先日ね、ハーレムアニメが見られないという、よくわかんないという方の意見、またそれに対していやいやこういう見方あるんだという意見、まあ目線の違いであったりとか視点を変えたら見れるようになるんじゃないかみたいな話がありましたけど、反響がありまして、ちょっとメールをね読みたいと思います。ちなさん、ちな記者からいただいております。私とハーレムアニメ、完全に読書感想文みたいな。
そうですね。
熱文字の皆さんこんにちは、ちなと申します。先日配信された12月のおたよた編集室、大変興味深く拝聴いたしました。私も常日頃ハーレムアニメとの付き合い方を考えております。熱文字で何度も話題になっていますが、マイクールアニメの本数が多すぎてどうしても見られないものが出てきます。そんな時どうしても視聴を切る、もしくは最初から視聴を諦めるのがハーレムアニメ、そして萌え系のアニメになってしまいます。先日のメールの方同様、私も女なのでそういうものだと分かってはいても、魅力のない男キャラに女の子が群がるという構図にイラッとします。女性なんです。しかし少し前ですが、考え方を変えてくれた作品がありました。ワルキューレロマンゼです。パソコンのエロゲー原作とはいえ、アニメではスポコン要素もあり素晴らしい作品でした。何より素晴らしかったのがハーレムの中心となる高弘くん、これはつまり桜井高弘さん
俺らの俺の、はいはい、俺の桜井さん、はい、がとてもいい子だったんです。
あれ桜井さんだった、主役じゃないんだ。
高広くハーレムの中心となる、まあ、主人公ですね。桜井さんじゃなくて高広くまず真面目で誠実で、そして天然、自分の夢に一度挫折していて、そしてまだ挫折の途中の迷いを抱えている状態なので、女の子や恋愛にまで気が回らないだろうなと思える設定。
あ、そうですね、なるほど。
その清々しい朴念人ぶりにいい子だなとしみじみ感じていました。熱文字の皆さんが男性の目線、女親の目線などハーレムアニメを見る際の立ち位置について言及されているのを聞いて、私はどういう目線でいたいのかを真剣に考えてみました。すいませんね、真剣に考えてもらったすいませんね、申し訳ないです。なんかまずハーレムの中心である男の子は誠実で真面目であってほしい、そしてできれば弱さを見せてほしい。多分私は新たなハーレム要員としてここに入れるのかという目線なのかなと思いました。
うーん、なるほど、
入れんのかこいっていう、はい、そういうことだ。
入れんのかやるかい。
なんなら自分は攻略対象ではなくて女の子キャラの時々出てくる友達とか男の子キャラの友達の妹とかで、そこが居心地のいい空間かどうかが重要な気がします。これは守護霊目線に近いのでしょうか。いや、守護霊ではございませんね、これは。
そうですね、
ここまで書いてきて一つもしかしてこれは大事な要素なのかなと感じることがあります。辰夫さん、私いわゆる腐女子ではないのです。腐女子の方はハーレムアニメを見るのでしょうか。ハーレムアニメとの付き合い方に悩むのでしょうか。もし見るのならどう捉えているのでしょうか。気になります。ということで、知な記者、正直な気持ち、
うん、
ありがとう、受け取った、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずどうですか、このメール。
一個はっと思ったのが、そのロマンチェの男の子の設定のところ、
まあ、主人公のね、高広君ね、
いろんなこと今もうね、いっぱいいっぱいだから気が回らないっていう、あ、僕も最初思って、何も感じ移入できない男がハーレムでモテてたら、それは確かに反発しかできませんけども、なんでそいつが僕年人なのかっていうの設定を丁寧に説明してくれたら、だいぶ許せるなってのは僕も思いましたね。
だからね、なんていうの、ここ難しいんだけど、鈍感であっては欲しくないわけ、敏感なんだけど忙しい人であってほしい。
敏感だけど忙しい
だから気が回らない、
はいはいはい、
本当はできる子なんだけど今は女とかにかまけてる暇はないので、何かに一生懸命真面目に誠実になっていると、
はい、
だから何部に入ろうかななんていう人には鈍感であってほしくないわけ、
うん、
だから戦わなきゃいけない相手がいて、そのことについて集中していると、
はい、
だから隣にいる魅力的な女性にも気づけないと、
うん、
いう人がいい、
あ、
だから真面目で誠実であってほしい、そしてできれば弱さを見せてほしい本当に倒せんのかなって、
難しいな、
女性っぽい意見、ね、
女性っぽい意見、
女性っぽい意見だけど、あ、その通りです
よね。嬉しいな、こういう意見ある。腐女子はハーレムアニメ見ないと思います。
うーん、どうなんでしょうね。
腐女子っていうのはあれですよ、やおいあるいは BL をたしなむオタク、女性オタク、女性オタクのことを指した場合ですけれど、可愛い女の子好きな女オタクの人はいっぱいいますけど、
いますね、
いますもんね、
はい、いや腐女子かどうかあんま関係ないと思いますよ、うん、だってこれ男の人でもそう思う人いると思いますもん。僕も誠実で真面目であってほしい、
うん、
まあ俺に弱さを見せてくれとは思わないけれども、うんうん、まあそうなんじゃないかな、
うん、まあそうなんじゃない。
あ、
男という男というか人としての理想っていうのはあるでしょう、
うん、腐女子はどっちかっていうと男がいっぱい出てくるアニメのすごい好きなキャラがいるとするじゃないですか、はい、A 君っていうキャラが好きだったら、うん、A 君と仲のいい B 君に感情移入してみたりとか、うん、あるいはもう感情移入先を作りません、うん、あくまでも傍観者、うん、あの箱庭を見て楽しむっていう、だからそこが絶妙だったのがフリーのゴーちゃんなんですよね。ゴーっていうあのリンの妹がいるんですけど、
あ、そっか、
基本的にはみんなの水泳部のマネージャーみたいな羨ましい立場にいながら、完全にちょっと残念美人としての位置を貫き通して恋愛フラグがまるで立たない、ただ観察はしている、萌えポイントも抑えてる、だからどっちかっていうと女性キャラが感情移入しやすいキャラクターに仕上がってる、
嫌われない
で敵ではないっていうことになってるんで、そういう巧妙な仕掛けがあったかと思いますけど、 マジラブ 1000% 2000% あたりは、はい、そういうキャラは実はあの主人公の女の子のクラスメートにいるぐらいで、うん、主人公の女の子はやっぱ基本的にみんなが感情移入する先の、まあ、モテまくりの女の子っていうことなんだね。だ逆ハーレムだよね、うん、男の子が
一人完全にハーレム逆っていうか、
だこれをどうしたらいいのかっていうのはありますけど、女性らしい意見で、
まあそうですよね。
松井君とかやっぱりずっとハーレムアニメ見るときは男の子になったつもりで
なる、完全にな
る、なぜなるんですか、
うん、俺と近くなくていいって言ってた、
はい、
自分と同じ性格だったら嫌だぐらいあるって、忘れたいんだもん現実は割り切ってるなっていう、
あ
ーうん、だから意外とだからファンタジーにトリップできる人なんですよ。だから松崎君って俺ファンタジーが好きな人なんだと思うんですよ、うん、俺はやっぱりリアル寄りの人間なんだなってちょっとね、自分の跳躍力のなさというかね、うん、なんか
跳躍ね、
ハーレムアニメの時女の子の中に一人でも感情移入できる子がいればこの人も見れるんじゃないですか。
感情移入先を作ればいいっていう問題なのかどうかっていう、
女の子に対して、ね、女の子可愛いでこの人もちーさんでしたっけ、
うん、ちなさん、
ちなさんも見てるから、その中にやっぱり感情移入できる女の子いないから、やっぱり、
まあ、だから自分は攻略対象ではなくて女の子キャラの時々出てくる友達とか男の子キャラの友達の妹とか、うんうん、あるいは本当に新たなハーレム要員としてここに入れるかっていう目線、だからもし自分がだからその自分が仲良くなれそうな女の子がいればいいってことだよね、
はあはあ、
ハーレム要員の中に、そうすればここの入ってもなんかいいかなみたいな。
実際自分が女の子だったらその何どのタイプなら友達になれます？僕とかだったらやっぱり黒髪のシンプルタイプの子がやっぱり一番なれるかなとかって。
俺はね重くない子
重くない子
なんかいろいろだからあれですよ、僕が歴代好きな女の子そうじゃないですか、はい、
そうですね、みんなおバカというか
なんか
そうです、ね、アッパー系というか、
そうですよ、だから
でもアッパー系の子って
ハーレムで言えばもう星名さんみたいな、星名さんじゃないか、
志保さん
とか、はあはあ、あれですよ、あのときメモで言ったら片桐さんですよ、だから重くないじゃんああいう子たち
って。そうですね、
まあ好きだけどしょうがないよね、辰夫魅力的だもんみたいに言ってくれればだからそれはそうでしょ、だって現実世界で置き換えてみてください、うんうんうん、
はいはいはい、
じゃあ何ですか今キスマイフット2かなんか分かんないけど、例えば藤ヶ谷君だっけ、
はい、いますね藤ヶ谷さん、
みんな好きじゃないですか、
は
い、
好きですね、
でそれはあ、まあ、この人だったらモテてもしょうがないなってブスの俺は思うよね、はいはい、そうなったら別に3番手4番手でもいいから近くにいたいなって思うわけですよ、
うんうん、
これはやっぱだからハーレム要員としての心理状態ですよね、
あ、はいはいはい、
愛人がいる男の人っていうのはやっぱみんな魅力的なわけですよ多分ね、だからあもうハーレムでいいから近くにいたいっていう気分は分かりますよ、
うんうん、
そうなった時にですよ、1番手2番手の人とかがすげえ怖い人だったら嫌なわけですよ、ね、自分と同じような境遇の4番手5番手ぐらいの人で仲良くなれそうな女の子がいれば、はい、そうよねやっぱ藤ヶ谷君ここがいいわよねみたいな感じでこう相談し合えるし、
はい、
あら私の時はあんなに激しいのにみたいに岩手県も光ったりもできる、だ昔の宮廷ってそういうことだったわけでしょ多分、ね、
それでもっとドロドロしてません
か、私んとこ来ないわみたいな六条の見やすところとかはそれでやっぱり嫉妬に狂い化け物化したわけで、
もっと
言おう出先監督の最高傑作、最高傑作って言うとあれですけど、
あれもそうだった、
うん、そうだ、でもそうなるとやっぱり今時のハーレムもの女の子のラインじゃん、だから喧嘩しないんだよね、
そうう
んうんうん、
取り合ってるっていう
だから、ね、
気がついてるんだけど、
だから
取り合わない、
ただねそれはだから自分の性格によると思うんだ、
うん、
だからもうストイックに部活的にもうこの男の子一筋みたいに、うん、一筋でなんなら独り占めしたいわと思っているストイックな女の子だったら、はい、そういうだから自分と近い人とか仲良くなれそうな人がいればいいかもしれないし、
うんうん、
自分がよく喋るから話を聞いてくれそうな人がいいっていう人だったらやっぱそういうキャラがいればいいし、
はいはいはいはい、
ハーレム要員としてそこに入れるかどうかっていうのは新たな目線だと思うんですけど、
うんうん、そういう人がいるんだよっていうのをアニメ業界にバンバン言ってけばね、そういうのも
でもやっぱ
みんな同じ校風としてね、ハーレムの、うん、学校と正したらみんな同じ校風ばっかと思うんですよ、
そうだね、
みんな地味な女の子ばっかりのハーレムアニメとかっていいじゃないですか、
もしみんなメガネ、
みんな黒髪メガネみたいな
三つ編み、
でも内面は違うんですよ、見た目だけですね、
あ
そういうのだとだいぶちょっと、ね、こっちの新鮮度はガッと来るじゃないですか。
確かに確かに、強きすがあったぐらいですから、
みんな髪の色が全部違って
みんなツンデレがあったぐらいだから、みんな地味があってもいい、
あってもいいんじゃないかなと思って。いや僕らハイムは好きなんですよ、ただ同じようなのばっかだからちょっと、うん、いくら好きでもね。
そう、プリキュアにも同じこと言えませんか。
言えますね。
だったらプリキュア全部色が違うと思うなよっていう、
うん、
今年は全部緑でいくからってい
う。いいですよ、全部緑が欲しい。しかも緑なの、
オールグリーンです。
グリーンと
4番手の色みたいな、
エメラルドと黄緑と
ビリジアンと、
ビリジアンと深緑とウグイス。でもいいじゃないですか、そういうね。
いいです、いいです。
今年は緑でいくからみたいな時があって、
敵はやたらカラフルみたいな感じでね。
そうそうそうそうそうそう、
ちゃんと意味合いもあって
とか、みんなブラックから始まって色を獲得していく物語とかだったらいいじゃないですか。
モノクロプリキュアとか、
そうそう、とかみんな白、真っ白で色をつけていくみたいなプリキュア、
ね、いいですね。
ね、あってもいいかもしれない。
いや確かにすげえそういうの大事ですね。
ごめんね、プリキュアの話しちゃって
ね。新鮮見てないと思うんですよ、ね、やっぱりそれはその制作者の方にもあったやつね、強く耳を。
だから女性も見てんだよっていう目線も欲しいですけれども、うん、ただ反論がございます。
え、
また長い長いメールが来ております、
はい。
このハーレムアニメ見れない件についてなんですけども、デンデロ記者からいただいております、はい。卑屈でケツの穴の小さいデンデロです。数ヶ月前はメールを読んでいただきありがとうございました。12月のハーレムアニメが見れない件を聞いてムラムラと怒りが湧いてきましたのでメールします。
ムラムラ
と言ってもニセ恋の件ではなく、総じてハーレムアニメとくくられるジャンルのことです。まあ、ニセ恋のね、
うんうん、
まあ、要はすごい小崎ちゃんがいるのに、はい、なんでチトゲに行けんだみたいな、
うん、
なんか、
ね、
そうそうそう、なんかいろいろね、はい、あったんですよ、
うん。
単刀直入に言って女性オタクがなぜハーレムアニメが嫌いなのかよく理解できません。男性オタクにもそういうことを言う人がいるような感じですが、それって男のふりをしている女性なのではないかと思います。
い
や、ハーレムアニメについてよく聞く偏見、感想というか敵視されている理由として、これといって取り柄のない主人公が女の子にモテまくるみたいな理由が挙げられていますが、それって本当でしょうか。
うんうん、
ハーレムアニメの主人公は総じて僕のようなキモータサラリーマンの凡人よりはるかにレベル高い男じゃないですか。ちなみにこの方サラリーマンだったんですね。ちょっとびっくりしました、ね、
ちょっと思いますね、びっくりした、はい、声が出なかった。
鋼の小高は料理もうまいし喧嘩も強い。インフィニットストラトスのワンサマーも同様に料理がうまくてとにかく操縦がうまい。ソードアートオンラインのキリトさんはデスゲームを生き延びるほど強いし、国の偉い人に、厄介ごと処理頼まれて、メカトロもできて頭が切れる。オレガエルのヒッキーはえげつないようで実は自分だけを泥かぶる利他的精神。ローキューブのスバルコーチはバスケがうまかったし年下への気遣いもできる。ニセ恋のラク君も確か料理がうまくて思いやりがあって行動力がありました。彼らはモテて当然じゃないですか。男の僕がシリアンナを捧げたいくらいです。世間は彼らの何が気に入らないのか僕にはさっぱりわかりません。ハーレムではなくラブコメというジャンルかもしれませんが、これはあの松崎記者が指摘したことですが、主人公は最後に一人の女の子を選んだ男らしいみたいな称賛を見ているとおぞましいです。イライラします。これはだからオレシュラの件でもあった、
はいはいはいはい、
劇中でどっちにするか答えは出たかとか、どっちにするか答えを出せよみたいな言い回しがありますが、あれもおぞましいです。鳥肌が立ちます。一夫一妻制とかくっつくのは一人の女とか、それ日本社会が作ったから足らないルールじゃないですか。現実の日本社会は会って5分で合体し、大学のリア充サークルは穴兄弟竿兄弟ばかり。子供がいても平気で浮気したり離婚したり。一夫一妻制とか付き合うのは一人ととか、もうもはや形骸化しているでしょ。アニメキャラまでこんな腐った社会のルールに迎合する必要があるのかと。何か非常なルサンチマンを抱えてる方、
抱えて相当抱えてますね。
オタクにありがちですね。いいですね、ケツの穴小さくて、ただそのケツの穴は捧げられないと思いますが、続きがまだあります。複数の候補からただ一人愛した本当の思い人とくっつくという結末がカタルシスなのは、主人公の恋心が打算のない本当の気持ちであるからであって、親の決めた好きでもない相手と無理やりくっつかされるとか、その相手がろくでなしみたいな昔のお見合い社会を彷彿させる時代性もあっ てのことではないかと思います。ハーレムアニメの女の子はみんないい子ばかりじゃないですか。恋愛の勝者と敗者みたいに簡単に順列をつけていいものなのかと、これ僕大事な指摘だと思います、うん、二股三股をやる男、例えばスクールデイズの伊藤誠が不誠実で最低で最後に殺されたのは、すぐ子供ができる行為という一線を越え、そしてそれをこそこそと隠すからでしょう。お前だけを愛しているという嘘をつくからでしょう。この嘘は致命的です。相手の人生と自分の人生の等価交換にも等しいです。ですが二股三股になる前に寸止めして、いやー参ったなーと頭をかくハーレムアニメの主人公、彼らの振る舞いこそ真の男らしさ、人間らしさだと思います。いち早く気づいていた優しい雨の松崎勝利さんは素晴らしい。僕らアニメ視聴者も、そしてアニメ制作者の方々も、そこら辺を猛省をするべきだと思います。達夫さん、ゲストに来た偉い監督の方とか著名人の方に言ってください。大体ですね、女性はハーレムアニメの何が気に入らないんですか。地味な女の子が肌色率の高いイケメンたちの股間を毎回もみしだくような、そんなギャグハーレムアニメを作って楽しめばいいんです。フリーは実に素晴らしいホモアニメでしたが、マネージャーの松岡剛ちゃんが1話くらいはそんなことをしてくれてもよかったのに、それだけが心残りです。また面白そうな切り口がありましたらメールさせてください。今後とも楽しい放送を期待しています、ということで以上、卑屈でケツの穴の小さいデンデロさん、ありがとうございます。右翼からのメール。
ハーレム極北ですよね。
ハーレム右翼からの、これもまた新しい指摘ですね。このまま行くとですね、松崎さん、はい、ヒトラーになってしまいます。このまま行くと、
彼大丈夫ですよ。
松崎記者ヒトラーになってしまいますから、
ちょっと戦うのはやめろ、
気をつけなきゃって思いますけど。はい、ただ俺これね、おっしゃることもよくわかるんですよね。
だね。
だから味方っていうのもやっぱそれも強くなっちゃうね。彼のだから三島抱えてますけど、その主人公がそこを踏み込まずにへへへっていうのも男の矜持じゃない。
そうだね、一線越えないっていう。
そうすると最初の女性の方からもその誠実さが欲しいみたいなところと、それも誠実でもあるからさ。そうすると今度はね、ハーレムでいうと女の子たちがそれをどう見ている、独占欲がある子がいたら決めてっていう風になると、知っててはぐらかしてるのがそれ優しさなのかとかっていう話になっちゃうから、うん、そこ難しいところなんだけど、ね、
どうですか日賀さん、ハーレムアニメは。
僕はもうね、何年ももう老成化してるので、ね、もう胃が受け付けられないのであんま見ないんですけど、
う
ん、
あそう、
うん、本当にダメになっちゃったんです
よ、ね、なんで。じゃあちょっとその辺の話ちょっと後で聞かせてください。
熱文字。
なんで見なくなった
の。本当にいや、まあまあ、その男の子に一個も感情移入できないし、羨ましいとも思えなくなっちゃって。
まあまあ、でも感情移入する必要ないじゃないですか。
いいですけどね。だからもう、
じゃあどっちかっていうと最初メールくれた女性の視聴者に近いというか。
でも彼女は見たいって言うんですか。僕のは見たいもなくなっちゃったんです実は。もうだからそうやったら、うん、女の子しか出ないプリキュアだとか、男しか出ないフリーとかの方が見てて、
だからもう恋愛自体がもういいわと思っちゃって、う
ん、でもいや、でも君届けとか大好きで言いますよ。
純愛だもん、ね、
純愛になってますけど、そうじゃないやつはもう他人事すぎて、もうそれだったらもう好きなもんだけ食って
ば
いいや
って
なっちゃったんですよね。僕
わかるな。俺ももうちょっとそういう域に来ちゃってるかもしれない。まあ、うん、まずだからこれはね、まだ分かんない。ハーレムアニメの展開自体にも慣れきっちゃってるっていうのもあるし、
視野が狭くなってると思います
よ。だからそれに飽きてるのか、それとももう恋愛自体に興味がなくなっちゃってるのか。
ハーレムアニメもその実際の恋愛も多分体力がいると思うんですよ、うん、体力が低下しているので、うん、ハーレムアニメをちゃんと消化できる胃が僕にはもうないんですよ。
なるほどね。
若い子はもうラーメン上下ってバンバン食うんですけど、うん、もう今僕そばしか食べない。
そうなんだよね、
そばアニメが僕は。
そうなんだよ、そうなんだよ。だからフラグが立つぐらいでもういっぱい、フラグ 立つの立たないのぐらいで止めてほしい。
だ
から分かるの、
いいそれそれがいい。
やっぱプリキュアのサニーがね、はい、ちょっとあの留学生と転校生とフラグ立ったじゃないですか、
はい、
あれぐらいの片思いで終わってもらえるか、いい、まあ、なんかこの二人いい感じだねぐらいで終わってくれればいい。
こっちが応援したくなるぐらいで、もっと勇気出しなよっていうぐらいが。
だから予感で終わってほしいんだよね、
はい、ハッピーエンスチャージプリキュアのブルーって神様が もう露骨に自分のそういうの出した瞬間にみんなオタクが引いたんですハッピーエースのちょっと失敗の部分はそこあると思うんですよ。それがちょっとやっぱりあれ見てる僕みたいに胃がもう弱くなってる人たちは。
ただあれはないんですよ。プリキュア市場における一つの大きい実験だって、
うん、実験だったんですけどね。
今まで手出してこなかった実験だもん、
ね、新しいのやった方がいいって言ってたじゃないですか。
だから失敗だかどうか分かんないけど、うん、もうそれがオタクをあの話しちゃったんだったらそれは一つ大きいデータですよ。
そうですね。で恋愛は僕いいんですよ。ただじゃなくてあれで僕らって言いますけど、あれは明らかにイケメンの大人の男性がいて子供をみたいなその視点がちょっとイラってきちゃったんです、うん、
なるほどね。
だから同期生の男の子とか恋愛するのは全然 OK なんですけど、そこにやっぱりちょっと僕はもうそういう僕も30代であって、うんうん、年上の男のかっこいい男の子に女って憧れるんでしょっていうのがどっかに未だにあるんですよ。
そうまあわかる。
同僚よりも30代後半の、ね、ううスマイル部長とかに OL とかって惚れるんでしょって思っちゃうんですよ。
でもね、でもじゃあそうなって現実世界じゃ実際僕らもう今年上ですから、はい、そのね可愛い女の子からしてみたら年上でしょ。もうだって同世代みんなババアですよ、はい、もうそんな
編集長言葉選んでください。
日賀さんいくつでしたっけ。
40歳
ババアですよ。もうそんな見てください。そんな努力してなきゃ美しさなんて保てない年齢ですから。だってもうそれ僕らそうでしょ、うん、男の子だってもう30後半40になったら努力しないとか、まあかっこよさなんて維持できないです、うんうんうん、僕だってもうほっときゃ太るし、だから国さんとかは体型維持してるじゃないですか、うん、だから努力してるからですよ、うん、でも若い子は別にそこ努力しないわけでしょ、うんうんうん、で彼女たちからしてみたら年上憧れるかもしれないけど現実世界でどうですか。僕ら1ミリも構われないですよ。
構われないです ね
全くだよね。
ってことはですよ、だから僕はもうそういう恋愛の輪の中から早く離れたいんです。だからなんていうの、だから僕は BL であり虫子が好きなんです
か。ああなるほどね。
ああわかりますわ。
なるほど、ね、
あの人の恋愛あんま興味ないんです、うん、だから、うん、だからそれだったらまだ黒沼沙和子を応援したい、うん、応援したいんです、
うんうんうん、
応援をしたいんです。この子は真摯に生きていると。いや僕ねさっきのねあのケツの穴の小さいデンデロさん、うん、重要な指摘だったのは、はい、複数の候補からただ一人愛した本当の思い人とくっつくという結末がカタルシスなのは、うん、主人公の恋心が打算のない本当の気持ちであるから、
うん、
だからハーレムアニメはもう基本的に自分の周りにほぼ同じ気持ちを持っている女の子たちがいて、さあどれ、うん、いや待ってそこでさあどれっていうのは失礼じゃない。みんな同じだから、うんし、うん、主人公がどういう気持ちなのか分かんないでしょ、うん、だけどどうあれ主人公はずっと A ちゃんのことが例えば好きで他に B ちゃん C ちゃんがいかに出てこようとただひたすら A ちゃんだけを愛し続けていればそれは結末として気持ちいいけれども、うんうん、そうじゃないんだったら相対評価でどっちがいいとか、うん、それこそ失礼でしょっていう。
まあ確かに。
でそれ一夫一夫一妻制とか持ち込まないでよそこにみたいな、むしろみんなと同じ距離感の方でそれで幸せだって言ってるのがいいじゃないみたいな、うんうん、僕はでも伊藤誠だってそういう意味では悪くないと思うんですよ。
悪いよあいつ。
だってアニメの中でセックスしようがしまいが関係ないじゃないですか、
はい、
アニメの中でですよ。だからね、まあまあ、これ
その話が入ってくるとね、
視聴者としてまず大きく2つのスタンスがあるはずなんですね、うんうんうん、アニメを見るときにファンタジーとして見たいか、つまり現実を忘れたいか、はいはい、でこの現実忘却型と現実逃避型があると思うんですけど、あの現実を忘れるためにファンタジーにトリップするのか、現実は嫌だけどから逃げたいんだけどあくまでそこにリアリティを求めるのか、で俺は完全に現実逃避型なんですよ。で物語世界に入るっていうところまでいかないんですよ、はい、もう現実忘却だから、うん、でも松崎記者はそこをログインできちゃうわけ、うんうんうん、ただ俺はもうねそこにね現実じゃない世界に自分を置くっていうことがねしんどいんですね、もうもはや、
はいはい、
こうなってくると、あと主人公僕じゃないしって思っちゃう、
うん、うん確かに。
だから 完全に現実忘却型だったらもうゲームやるしかないんです、
はい、
ゲームやるしかないんですよ。でキャラクターに名前呼ばすしかないんですよ、うんうん、で主人公のキャラクターは出ちゃいけないんですよ、
はいはい、
だからアイマスをよくみんな受容できたなと思うのは、うん、ゲームではもうあのプロデューサーイコール自分なわけですよね。
ゲームの中でも、はい、
でアニメはプロデューサーもっとイコール自分ですよね、
はい、うん、あれは同僚ということなんです
そっか、
あれちょっと待って、ま
あ、巧妙ですねそこは。
松崎君の方はもっとその辺は詳しいけど、はいはい、であれは同僚なんで僕とは違う世界線の何ちことやってるような人ということなんですよ。
ああなるほど、別の P っていうことだね、
は
い、
だからみんなそっかそっか、そこは別の P として
もう一人の自分ってこと
です、はい、ではないんですよね、
ま、でも
あいつも頑張ってるな、俺も頑張る、
全てがそうやって教育が行き届いた視聴者じゃない限り、はい、
もちろんそうですよ、
はい、アイマスのアニメは現実逃避型ですよね、
うん、そうですね、
ってことを考えると、まあ僕は基本現実もう忘却型、うん、もう本当あっち側に行く人、
うんうん、
と現実逃避型こっち側で楽しむ人、
はい、
もうまず大きく2つのスタンスがあって、うんうん、現実逃避型はハーレムアニメはもう最高のアニメだと思うんですよ、
はいはい、
だし別にスクールデイズでもいいし IS でもいい、別に一線超える超えないなんてどうでもいい問題であって、うん、全ての人と同じ距離感っていうのを保ち続けるんだったら、だってここでこそしかもなんかこう性のモラルとかを持ってくる必要だってないわけですよ。で、
スクールゲームもそうです。今考えたらあの当時はそういう流れだったからみんな伊藤誠死ねってなりましたけども、うん、実はいや俺あれ誠派なんだけど世間的に今言えねえっていう人もいっぱいいましたよね。だってもともとああいうゲームで、
いやまあそうでしょ、
エロいゲームだし、
だって現にエロゲーやってる人はみんなそうなわけで、それを同じ世界線でやってるから、
それが面白いからみんなああ言っただけで別にそんなに悪いと思う。いや
これだ程度問題ですよ、まあその幼稚な議論かもしれませんが、じゃあ女の子と2人で帰るのいいのかっていうことになりますよね。5人の女の子と2人きりで帰ったら帰るのと5人の女の子とセックスするのこれどんな違いがありますかっていうことなんですよ。いやそ体を大事にするピュアな人だったらこれは大きな違いですけど、うん、別にそんなの程度問題じゃんなんて割り切っちゃえばそんなに大した問題じゃない、
うんうん、
人によるっていう風になっちゃうんだよね、うん、低層観念っていうのもね。それだから女性云々っていうか、じゃ男もそうだけど、向こうのほら ロックスター昔のロックスターなんてさ、はい、インタビューでさ好きなスポーツはっていうセックス
ロックスター
それほらロックスターだから作ってる部分もあるんだけど、実際でもそういう風に位置づけてる人がいてもおかしくはない。
そうなん
だ。やっぱりその後の処理とあれをいろいろちゃんとやらなきゃいけないよっていうのを含めるんだけど、伊藤誠君はそれやってなかったから、うん、あれはいけないよっていう話なんでしょうよ、うん、それを愛なのかそれともその後の誠実さがないっていうところで怒ってるのかっていうなると、それはもう本人に聞いてみないとわからんやん。その怒ってる人たち一人一人にっていう話になっちゃうんだよね、やっぱり多分、うん、僕の感覚ではね。
だからね、現実逃避型の人にとっては、うん、あくまでこっち側として楽しんでるから結論を出してほしい、
はい、
一人を選ぶのがいいだろうってことになるんだけど、もう現実忘却型あっち側行く人たちは、うん、そんな常識すらこの世界にはないんだっていうところで楽しみたいわけだから、
うんう
ん、なんでこんな今の常識に縛られなきゃいけないのっていう。じゃあだったら現実なんてもっとおかしいじゃん。
うん、
それこそ会って5分で合体し、大学のリア充サークルは穴兄弟サオ姉妹ばかり、まあ、確かにそうなんですよ、
うん、
確かにそうなんですよ。おかしいですけど、そういう部分もなくはない、
なくはないで
しょ、うん、低層観念なんてもうないですから、うん、なきに等しいですから、
うん、でみんな
難しい問題だけど、僕はやっぱりそうなんだよな、この人の言うこともすごくよくわかる。で、フリーが
うん、
女の子に人気あったのは現実逃避型アニメだから、
うん、
忘却型じゃないんですよ。あくまで観察して実際にある世界として、うん、だから ロケハンもあるぐらい現実の場所を借りてやってるわけでしょ。
そうですね、
感情移入できる人を、まあ、あんまり置かない、
うん、
恋愛フラグも立てない、
うん、
ただ観察者代表としてゴーちゃん入れとくみたいな、
うん、
そこがだからあっち側で楽しむんだったらやっぱり恋愛する人を作んなきゃいけなくなっちゃう。別に恋愛する男の子たちが見たいんじゃなくて、ひたむきな男の子たちが見たいだけだ、
うんうんうん、
真面目で誠実っていうのが見たいっていうさっきの女性のユーザーと同じですよね。
はい、
だからその子が恋愛するとどうなるかはあくまでオプションであって、それをメインで楽しみたいわけじゃないから、
うんうんうん、
それをメインで楽しみたいんだったら逆ハーレムアニメ見るよみたいなこと、うんうん、複雑な話になってます。
いやいやでも、
まあ、そうです
、最終的にはなんかやっぱり、うん、文句言えなくなっちゃうそういうもんなんだかっていうね、
僕の感覚だとどっこいどっこいって感じある、
ね、やっぱりそんなに、まあ、100本とかにやってんだから、
うん、
で純粋に国井さんがじゃあ恋愛をしっかり描いた作品でものすごい好きなアニメってどんなやつですか？
アニメだと、だからその恋愛をどういう風に捉えるかって話になっちゃう。俺ね、だからハーレムアニメとかも見てても思うんだけど、いや面白いとも思うし、えもうお腹いっぱいだよっていう部分もある。お腹いっぱいだっていうのはもうとにかく 見ちゃってるから先がもう大体分かってるっていうのもありますから、それはエンターテインメントとしてゴールがみんな同じだからさ、しょうがない部分があるんだけど、これどうなのって思うのは結局ね、そのハーレムハーレムじゃないものを見ても俺が思うのは、でもあの逃避だなんだって言ったって出てんのみんな人間だよねとかって思うとさ、人間はこういうふうには考えないだろうとかっていうリアリズムもあるし、そうではないっていう部分をキャラクターとして想像された時に、そうではない人たちが望んでやっぱり人間がいるわけですよ。
でもさ、セイバーさん人間じゃないじゃん、
うん、
だからそこは厳密に言うと
でもそれは
常人ではない
もん。でも設定の部分じゃん、描き方としてはだから15、6の少女ってことなんでしょ。
まあな、だから普通の子として設定するかどうかだ
よ。まあそういうことだよね。ただまあ人間ですよ、人間だったらこう思うでしょうってなるけど、結局そのエンターテインメントとしての味付けとして例えば剣術があるだとか、ソードアートで人を殺したことがあるっていうふうになると、それを踏まえた時に人間の心理ってどうなるんだっていう多分葛藤がみんなあるはずなんですよ。それをやってしまうと望まない人たちもいる、その話がその方向に行かないんだよ。
そうなんだよな、だから、
うん、そうなるとだからハーレムってコメディテイスト、コントテイストが強くなるように見えるのは僕の感覚ではね、そうなのかなとは思う。
だ俺つまりね、こう考えたんです、うん、アズマンガ大王や山のすすめがなぜ好きなのか、
はい、
恋愛してるとこ見たくないんです別に、うん、女の子たちが普段どうしてるのかを知りたいんですあの、うん、男が言っちゃそこは引き出せないよなっていうところが見れるからいいんです。いちごマシュマロだってそうです。
はいはいはい、
俺あとその作品でいいなとは思うのは、作品の中にこの女の子とこの女の子はその百合の匂いがしますよっていうのがないんだよ、ね、
そう
だからいい、
うんうんうん、でストレートに恋愛したらどうなるかっていうのを見たいんだったら、
うん、
マリア様が見てるでいい、
うん、
男の子立てなくていい、不自然だから、女の子がいっぱいいる中に男の子一人、これ不自然なんだわやっぱり、
やっぱりね、
いやいろんな理由つけてくれますよ。
それは逆もありだ、
才能、
乙女ゲームもそうな
んだ、男子で初めての才能があったんで女の子ばっかりの学校に転校してきました、これまあいやそうだろうけどっていう、はい、IS システムですわ、うん、今やってるアニメでもあります、
うん、
そうなんだろうけども、それだったらまあ別に女の子同士で恋愛してもらって、あれ恋をするとこうなるんだっていう側面が見られればいい、俺と恋愛しなくていいっていう、だからもう山のすすめとかガチで恋愛したらどうなるかとかもう描かれてないから、あ女の子同士って楽しそうだな、女に生まれ変わりたいなって思わせてくれればそれで勝ち、
うんうんうん、
だから逆に言うとだって 大きく振りかぶってだって黒子のバスケだって
そうです、ね、
恋愛フラグ立たさられたらちょっとげんなりでしょ、
うん、
目的に向かってまっすぐに誠実に頑張っててほしいよねみんなね、
うんうんうん、
あそこで恋愛フラグだから、まあ、明確にフラグは立てないけど八百屋の楽しみってそこじゃん、
はい、
恋愛したらどうなのかなっていう別の一面を知りたくなるっていうことだから、
はい、
そこのさや当てが女じゃなくて男、身近にいる男っていうことの楽しみなわけで、
それもだからファンタジーっちゃファンタジーだよね、
うん、まあそこはファンタジー、
女の子が入れば取り合いとかは言わないけどやっぱりそういう人間的な部分で必ず出てくるから、あいつはあの子好きだ本気で好きだとかさ、でもそうでもないっていうのは部活やった人は分かるんじゃない、だから必ず生まれるんだよ、俺それが不思議でしょうがないと思う部分もあるんだけど、うん、でもやっぱり男と女ってそういう風にできてんだっていうところもあるんだよね、
うん
うん、
だから俺現実逃避、現実逃避型でアニメ見てるんだよ。で完全に俺現実逃避で見てるんだけど、うん、現実逃避はもう一つの現実にしか向かってないんだよね。だからなんだろう、例えばシドニアの騎士を見て、はい、完全に俺あの世界に入り込めるかって言ったら多分入り込めてないんだろう。ナウシカ見て、うん、完全にナウシカに慣れてるかって言ったら慣れてないんだろうね、うん、ああいう世界があるっていう風に受け止めちゃってる、うん、けどやっぱ飛べる人は飛べちゃうんだと思うんだよね。
うん、だろう、
ね、自分の人格まで変えてその世界を楽しめるから、
うんうんうん、なんか入っちゃってるってあるんじゃない。それはまあその全部完全にそれだけしかないとかっていう部分はないと思うから、うんうん、ある程度自分の自己分析って話になるんだろうけど、編集長と僕なんかは多分それに近い、どっか引いてみてるから。
だってさ、 そのさ、恋愛を扱ったもの自体に興味がなくなってるって、うん、完全にもう一つの現実だよ、うんうん、今だってリアルの世界でそうなわけでしょ。
そうですね、
それもあるのかもしれないね。
もうめんどくさい、重要だ。別に若い子たち、若手とかがあの子と付き合ってるだの何だのとか、バイト先のあの可愛い子が前A 君と付き合ってたけど今 B 君と付き合ってるらしいよとか、ほんとクソどうでもいいわって思ってたら、
知らねえとか、
クソどうでもいいわって思ってたら、もうそんなアニメももう見たくないよね。恋愛アニメだろうが、ね、いやトラドラがやっぱ素晴らしかったのはやっぱタイガとリュウジだからですよ。それはだから現実逃避ですよね。
はいはい。
だけど本当にハーレムっていうのは現実にはありえないことだから、あれがリアルにあったら問題だから。でもそれがリアルにないからいいっていう、やっぱ現実忘却型の願望なんだよ。
だからでもあれなんじゃない、その引きの絵で見てるとさ、そこの一点にこう周りがいろんな惑星がついてくるっていうのは、一点に何か魅力がないといけない、でもあんまり魅力最初からありすぎると今度はその同化ができないっていう声が出てくるっていうことになるから、例えばスポーツが得意であるだとか勉強ができるだとかって昔はあったんだけど、今それがないから、例えばただのオタクだったのに、
それただのオタクだとやっぱり同化しやすいよね。
多分そうなの、一番それが大きいんだよね。
そうなんだ、
ね、それもいっぱいになってくると、
俺勉強できなかったし、
そうしてくるとクラスメイトじゃなくて宇宙人とかね、妖怪とかになってくるわけでしょ。
でもあるし、
だってキョンがそうだったじゃん、
うん、
別に運動できるわけでも
イケメンでもないですしね、
うん、いや声は杉田さんだったけど。
声はね、声はだよ。
ただあれは
みんないい声で、
周りに集めてくるのがまずヒロインの春日っていうのがいて、でもどうもそれを止められるのはこの男しかいないっていう興味のあれが出てくるんですよ、う
ん、
強い
んやっぱ特別じゃん。
でそれは恋っていう力だから、で無根拠にキョンは春日に選ばれてるわけだよね、わ、うん、からない人として、うん、だからもうその時点で何か特別な人になってるんだけど、あれって別に何でも特別じゃない人だから、やっぱ視聴者代表になってるし、うんうん、春日と長門とみくるっていう可愛い女の子に囲まれる物語にもなってるよ、
うんうん、
だ見事なわけですよ、
うん、
だからやっぱ基本春日軸だ、基本春日キョン軸だから、
うん、
だ現実逃避型でしょ、う
ん、だから最終回はああなるんだよね。
そうだよね、
春日とキョンっていうことでああなるんですよ、
はい、いやちょっとこれ
3人ぐらいかな、
3人ぐらい
だ、3人までですね。
でも3人の中で序列作るか作んないかっていう話
だよ。
だって俺修羅の時は、
はい、
だからそこでやっぱ俺修羅の問題に戻るわ
けです。これ終わんねえなこと。これ終わんねえな。頭になっちゃう
よ。ただ今回はひとまずその、はい、アニメにまず何を求めてるかっていう基本スタンス。
そうですね。まず一回みんな自分を見直そうと思う。
でログイン型なのかそうじゃないのか、
うん、
と、まあハーレム要員になるとしてどういう気持ちなのかという女性の視点。あるいは一人を選ぶっていうのは取りも直さず一途だからいいっていう考え方、
その一途っていうのも僕言っておきたいのは、
はい、
もう恋愛ドラマとしての一途っていうのがちょっと誇張されすぎてる部分もあると思うんですよ。
あ、はい、
いや最初この人ちょっといいと思ってたぐらいが継続する場合だったら、
そうだ、ね、
俺それでよくできてんなって今思い出したのは、ね、真白色シンフォニーってアニメよくできてた、
ありました、
あれ結局答え出すんですよ、僕ハレモノだと思って見てたんですけど、うんうん、でも最初の最後に決める先輩に女の子に決めるんだけど主人公は、その理由っていうのが、うん、最初から彼に優しくしてたんだよね、 他はだからいわゆるツンデレで話の回し役になるんだけど、最初みんなツッケンドンなんだよ。でもその選ばれた先輩だけ最初から優しく、いやでも私たちと一緒にやっていきましょうっていう綺麗な優しい先輩だったから、みんなに好かれた時に誰になるんだっていう風になった時に、彼は彼その女性を選ぶ。だ第一印象だなと思ってた。でちゃんとやっぱりそういうドラマだったんでしょう。振られた子たちはみんな傷ついて泣くんですよ。あれはだからカタルシスと言ってしまう。
でもやっぱ重くなっちゃうね。
重くてやっぱ重いと思うんですよ。
これ現実では見たくなかったやつを結局見てるから、僕現実思い出しちゃうよ。やめてくれやめてくれ。
アーレムじゃねえじゃんっていう話があったはずなの。これ絶対そう
なんです。泣いた後にね、悪い男にみたいな妄想もしてますよ、それ。
そう。だからちょっと ね、 過去の例といろいろ突き詰めて付き合わせないといけないんだけど、今我々はかなり深いところまで来てるから、
そうですね、
このハーレム探検隊は。
もうちょっと、もうちょっと。ハーレム探検隊、は
い。すごいマーケティングになってますから、これ。続報を待っていただければなと思います。先っぽだけたたられちゃう。
られ音楽家の畑明です。
サンキュー達夫です。このコーナーでは世界の畑明先生に、リスナーの皆さんが知ってるあの曲を直接質問して、曲への思いや思い出などを語っていただくというコーナーでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お正月は風邪を召していたということで、
はい、はい、十分堪能しました。風邪を、
どうでしたか今年の風邪。なかなかのものでした。
そうですね、まったりと長引くいい風でございました。
なるほどなるほど、はい、いい風邪引きでした。ロンドンでも風邪引いたということで、ね、
そうです、
なかなかない経験ですよ ね、
はい、ロンドンの流行ってる風邪なのか、マスクしないんですよね皆さん。
あ、そうなの、
うん、
やっぱマスクしてんの日本ぐらいなんだね。
うん、多分アジアだけなのかなと思って、本当一人もいなくて。
なるほど。
私やっぱひどかったので風邪が、マスクをして地下鉄に乗ったんだけど、ちょっと酔っ払った若者に、なんかちょマスクちょマスクみたいな感じで指さして笑われました。
いや本当にね、海外から留学生みんな不思議があります。東京は特にマスクしてる人が多いと。予防マスクが多いでしょ。
そうした方がいいと思うんだよ ね、 ね、特に咳してる人はしてほしいな。
してる人がしないから、風邪ひいてない人がせざるを得なくなる
んだよ、ね、ことになっちゃうからね。
というわけで、
はい、
そんな風邪上級者の畑先生、
はい、
メールが来ております。
はい、
畑先生、辰夫さん、はじめまして。ラジオネームくままです。
はい、
はじめまして。私はそんなに詳しいわけではないのですが、アニメを見るのが好きで、特にフェイトシリーズが大好きです。先日、アンリミテッドブレードワークスの第1期が終わりました。分割ツークール作品なので早く2期来ないかな、それまで放送がなくてちょっと寂しいなと思っていたところ、 OVA シリーズのカーニバルファンタズムに出会い、大変度肝を抜かれました。本編であんなにシリアスだったセイバーが、シローが、リンが、こんな彼らを見られて楽しい、嬉しい。特に畑先生が作詞されたスーパーアフェクションを使用したオープニング動画、初めて見た時踊るセイバーが可愛すぎて何度も何度も見てしまいました。君と一緒が一番の君って誰だろう、この歌詞は誰の目線なんだろうと気になります。お話ししていただけると嬉しいです、ということで、はい、熊間さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スーパーアフェクション、
はい、これはですね、とにかくみんながお祭り騒ぎをしてる感じ、というオーダーだったんですよね、
はい、
なのでなんて言うんだろう、こう言葉のイントネーションとかそういうのよりも勢いが、
はい、
勢いを重視したくって、
はい、
とにかくみんなが仲良くワイワイと、っていうのに関して徹底的にこだわってほしいという感じで、だから意味を突き詰めていく感じのオーダーじゃないんですよね。うん、ない
と、 とにかく騒いでる感じ欲しい、 そこにはめてっていう歌詞を、
どんな場合になってもこの人たちは騒いで楽しいんだよっていうような、もう究極のお祭り感
で、はい、そんなものもあるんですね。
うん、
はい、
それってどうなんだろう。なかなかそのお祭りっていう言葉をどう捉えるかに、
確かによ
って変わってくるじゃない。で、誰とその騒ぎたいのか、どこで騒ぎたいのかっていうところを限定していいのか、限定しちゃいけないのか、
確かに
っていうところで、なかなかの 単純な割には苦労した。
難しかった
そうなんです、ね、はい、はい、漠然とでも楽しくって、うん、っていうことなんですよね。
その空気感を出してくれっていうことだったんですね、うん、むしろ空気感だけお願いしますっていう、う
ん、そうなんです。となると空気感だけっていうのは、うん、あのオーダーする方も説明しづらいんですよね。
うん、確かに。そっか、うん、それはちょっとふわふわした中をつかみに行くみたいな感じで。
そう、これはなかなか探りながら、はい、いろいろ結構何回も変更があった感じだと思いますね。長くかかった。
なるほど。
作品です。
大変でしたね。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ということで今週は以上です。畑明先生の弱り目にたたられろレディオ本編の方もお願いいたします。日々のくだらない疑問をあなたのお耳に吹き込むうつうつ音楽ラジオとなっています。毎月3のつく日にネット配信&ポッドキャスト配信しておりますので登録お願いします。今後このコーナーで語ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。アドレスは netsmoji@gmail.com までお願いいたします。というわけで畑先生、今週もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
熱量と文字数。
畑先生ありがとうございます。さあ、いかがでしたでしょうか。ハーレムアニメね、まあ、あのこの後も将来的にも後を絶たないアニメの一群だとは思いますけれども、なんか常にあの時代を経るごとにちょっとずつブラッシュアップ、あるいはハイブリッド型が出てきたりなんかして、やっぱ作り手側もいろいろ考えてるはずなんですよね。何が理想なのかっていうことについて。で、やっぱログイン型にとっての理想と非ログイン型にとっての理想っていうのは全然違いますし、まあ、現実世界の延長線上に現実逃避を見ている人と、もう完全に現実とは違う自分になりたい人もたくさんいますんで、そういった意味ではね、あの理想のあり方によってハーレムアニメのあり方も変わってくるんですけれども、まあ、それによってもね、まあ、かなり中途半端な作りのものから徹底したものまであると思うんですよね。で、まあ、ハーレムアニメを見ることっていうのは我々オタクの理想を見ることと同じことだと思いますので、あの、決して看過できない問題かなと思ってます。何より面白いということでね。また、あの、ハーレムアニメのパッケージが優秀でもキャラクターが緩いゆえに流行らなかったっていうのもありますから、その、ハード自体が優秀なアニメの、キャラクターをめちゃめちゃ可愛いものであったらどうだったのかとか、そういう再検討もまだあの歴史的にされてないのでね、そういったあたりもちょっといろいろほじってみたいなとは思います。というわけで、まあ、あの熱文字のメールの方にですね、ちょっと熱量と文字数終わらないでくれなんていうメールたくさんいただいております。たくさんでもないか、まあ少数いただいております。ありがとうございます。なるべく続けていく方向で考えてはいるんですけれども、まあ、なかなかちょっとね厳しいかなという、まあ、音響スタッフとかねまたいれば別なんですけれども、ちょっとですね続けていく方向で考えつつ、まあ、何がしかのこう、集金の方法など模索している途中でございますので、まあ、怒らないでいただきたい、温かく生温かく見守っていただきたい、欲しいグッズ、まあ、そういったものの要望などありましたらツイートしていただくとかメールいただくと大変助かります。というわけでね、ぜひぜひ、これからもよろしくお願いいたします。今週は以上です。